こんばんは。風林火山傾斜タイプ診断出道正明です。昨日は4タイプのまとめをちょっと厳しめにお伝えさせてもらいましたね。本日は風林火山4つのタイプを合わせ持つという、ね、テーマでお話していきます。合わせ持つってどんな感じかというと、トップダウンとボトムアップ、マーケットインとプロダクトアウト、それぞれをこう持ってるね、個性として。でも全く違う4つのこの経営者を、それぞれが他のタイプからいいところを、まあ、悪いところはとってもしゃあないですからね、合わせ持っていけるような経営者になっていく、もしくは組織を作っていくということが大事ですよということをお話したいということになります。で、そこで、まあ、こういうことですよね。結局経営者である、まずは経営者であるあなた自身が他のタイプのプラス面を合わせ持って生かしていくこと。よって自分は例えば木だったり風だったりすると他のタイプを持った方がいいわけですよね。それは自分のタイプのマイナス面を補っていくことにもなるんですよ。だからマーケットインの力がある人がプロダクトアウトを持つことになるし、チームワークの人がトップダウンにも良さがありますから、その良さを補っていくことになるということですね。はい。次にもう一つありますよ。組織としては他のタイプのプラス面を合わせ持って生かしていくこと、まあ、同じです。それは組織としてのマイナス面を補っていくことになる。要するに組織にも風タイプが強い組織とかいろいろあるんですね。これも経営者同様、合わせ持ってバランスよく生かせることが一番強い組織です。経営者も同様ですけど、そう考えたらね、武田信玄って4つのタイプを合わせ持っていたっていう思いますよ。僕そもそも信玄ってなんとなくですけど林タイプやったんちゃうかなと思います。ただ最終的にはいろんな経験、彼も失敗もいっぱいしますし、いっぱい学びますし、経験や学びやいろんなことから体得し、4つのタイプに対する理解ができるようになったり成熟していったと思います。だから成熟した戦国武将に最後なっていったんだと思いますよ。そして同時にね、何より武田信玄は自分だけでは足りないところのタイプの能力を武田24章、これ信玄ですね、24章というもう本当にいろんなそれぞれタイプの違う能力を持った組織を作っていくことで補っていったということですね。結局成熟した戦国最強の組織にしていったわけです。武将としても組織としても最強になったから、戦国最強の軍団を作ったということですよね。それでは早速ね、4つのタイプをカテゴリーごとにね、まとめてあるので、ちょっとね、まず表を見せましょうか。これ仮に今特徴人物像プラス面とマイナス面というのが出てますけど、特徴人物像プラス面マイナス面を風でプラスマイナス、火でプラスマイナス、林でプラスマイナス、山でプラスマイナスというふうに、こういうふうにまとめてみました。ただこの特徴人物像のプラス面マイナス面は何度も言ってますけど、皆さん他のタイプも含めて見てくださいって言ってきましたから、何度も聞かれてますから、これはもう説明しません。でもうまくまとまっているんで活用いただけたらと思います。と同時に次にマネジメントのプラス面とマイナス面、これも同じようにね、それぞれプラスとマイナス、プラスとマイナス、プラスとマイナス、プラスとマイナスというふうにしてあります。これもまた読んでおいてください。と同じくマーケティングもプラスマイナスでマトリックスで分けて見れるようになっています。はい。で、成熟っていうことも、まあ、昨日お伝えした成熟ね、一つ一つの成熟言いましたけど、ここは一つ一つを一覧で見れるようにしてありますから、これもね、もう説明はしません。はい。じゃあ、このね、4つに関してはね、4つの、診断カテゴリーというんですかね、カテゴリーごとのものは、ただもうここに置いてきて配置しただけですからね、もう十分ご理解いただいていると思いますので、今回は読みません。でも、まずはね、やっぱり、自分のタイプのプラス面をしっかりと知って、しっかり生かした上で、マイナス面もしっかりと知って、自分をコントロールできるようになっていく。それが成熟ですからね。でも大事なのは、次なる成熟っていうのがあるんですよ。だから昨日は、自分の中のマイナス面を知って成熟するっていうことでしたけど、次なる成熟っていうのは、経営者が、他のタイプのプラス面を合わせ持って生かしていくことなんですね。それは自分のタイプのマイナス面を補っていくことにもなるということです。そしてその次にもう一つあります。その次に組織の成熟としては他のタイプのプラス面を合わせ持って生かしていくこと、 それは組織としてのマイナス面を補っていくことになる。まあ同じですね。だから昨日お伝えしたのは、自分の中のマイナス面をどう成熟してプラスにするか、今度は他のタイプの良いところを合わせ持ったり取り入れて成熟、経営者がしたり組織として社員一人一人がそれを取り入れていくことで組織全体が成熟していくという、この次のステップ、次のステップに行ってくださいということです。はい、4つのタイプを合わせ持つことで経営者も組織もより一層成熟していく。4つのタイプがね、こう組み合わさって強いパズルができていくというイメージですかね。さて、それではね、早速経営者が合わせ持った方がいいよ、組織が合わせ持ったり取り入れたり生かした方がいいよ、そうやって風林火山をより強い風林火山を生かしてくださいっていうのを見ていきますね。まずはね、風タイプの経営者が他のタイプから取り入れた方がいい、もしくは風タイプの経営者もしの会社が取り入れた方がいいような組織としてね、その2つを見ていきます。まあこういう感じでね、風タイプの方が林から木から山からっていうのを順番に見ていきますね。まあこれもうこのまま読ませてもらいます。経営者として合わせ持つポイントからまず言いますね。明確な目的や価値観を持つこと、その目的や価値創造を実現していく継続力、これ結局ね、林のこだわりよりも目先の売り上げとか勝ち負けに走っちゃうんで、こだわりの部分でやらないっていうことも大事にするようなことですね。そういう強さも合わせ持つ方がいいですよ。で、組織としてどう合わせ持った方がいいか、こだわりが強くてね、専門能力を持つ社員を登用する。だからこれが得意っていう人をいっぱい集めて、それをうまく使っていければいいかなっていうことですね。だから専門能力イコールこだわりですからね。だからこだわりのなさという自分の弱みを、こういう自分が合わせ持ったり組織としてそういう能力を手に入れる、またそういったことを力をね、社外から取り入れるっていうのでもいいです。はい、次、風タイプが火タイプから学ぶべき、合わせ持つべき、取り入れるべき、経営者としては社員の気持ちや考えに寄り添う共感力を持つ、社員の声や力を引き出し生かしていく能力、まあ結局共感して相手のことを、まあ自分をね、ちゃんと聞くっていうのが相当得意じゃない、強引に自分の思いを達成していくんで、こういうことがちゃんとできるようになるとかなり変わります。うまくなる必要はないです。ただしここに自分が意識を向けてやっているのか、自分勝手に強引にやっているのかでも全然組織の質変わってきますし、結果も変わってきますよ。次に、組織として合わせ持つ、他のタイプの社員の気持ちや考えも受容できる、まあ受け止めたり聞いたり伝えたり、そういうことができる社員の心のケアができる、ナンバー2とか幹部社員とか、まあそういう人をね、組織の中に取り込む、合わせ持つことはすごくこのタイプの経営者にとっていいことですね。はい、次、山タイプから学ぶべきこと、社員の声に耳を傾け、安心安全の関係性を作り、安心安全の環境を育んでいける能力、もうこれね、安心安全に働けるというのはね、まあ福利厚生とかいろんなことを充実させることも含めて、あと仕組み化したり標準化したり作業を軽減させたり、そういうことってね、もう勢いでいっちゃうんで忘れちゃいがちですけど、すごく大事ですよ。こういうのはね、山タイプの経営者の個性から学べます。で、次に、組織として合わせ持つとしては作業の標準化や軽減を現場レベルでコツコツ実現していける社員の力を生かす、まあこれで、ね、要するにさっき言ったようなことが得意な社員、まあもう究極は山社員をちゃんと投与していくということですね。そういう人をね、どうしてももうついてこれんやつとかコツコツやるやつなんかもう邪魔くさいとかなっちゃいがちなんで、心の人を大切にすることで全体の安定感安心感が整ってきます。それでは次にね、林タイプも見ていきましょう。林タイプの経営者がご自身が他のタイプから取り入れたり合わせ持つ、もしくは組織として取り入れたり合わせ持つといいなっていうものをお話します。まずは風タイプから、自社の価値を磨き続けることを大切にした上で、顧客や市場のニーズを取り入れる能力、だから価値をね、磨くのは上手です、でもニーズ取り入れるのは下手っぴですから、ここ大事ですよ。だからそういうことをしっかり見ていく、場合によってはしっかりとした顧客、今ある顧客のですらニーズを取り入れてない場合もありますから、顧客に合わせてニーズを取り入れたりね、いろいろ、だから要するにニーズを 市場ニーズを見るっていう意識を持つっていうことですね。次に、組織として合わせ持つならば、現場レベルでの顧客ニーズをいち早く捉え、提案できる社員を投与する。どうしてもね、頑固で、納得がいかんと、こう、頑固者なイメージの社長なので、社員がね、もう言っても聞いてもらえないとか、言ったら怖いとか、になってしまっている可能性があります。だから、現場で気づいている人が声を上げられるようにした、まあ、コミュニケーションの仕組みでもいいですしね、が大事ですよ。だから、こういうこと、声を出せる社員を投与していくということが大事ですね。それでは次は、キータイプの良いところから取り入れるべき、合わせ持つべき経営者と組織、見ていきますね。経営者として合わせ持つべきところは、社員が声を出せるコミュニケーションツールを仕組み化し、社員の声に耳を傾け、寄り添う能力。まあ、基本的にコミュニケーションや、意思疎通は得意ではないという前提で、経営者ね、コミュニケーションツールとかを仕組み化したり、それを耳を傾けよう、そういう能力もやっぱりね、身につけようとしないと、どうしても意思疎通が取れない関係になりますから、こういうところを合わせ持ってください。次に、組織としてこういうふうに合わせ持つというのは、自社の商品サービスの価値を他のタイプの社員たちにも伝え、これ大事ですよ。自社の商品はこだわってるけど社員に伝わってないってこと多いですから、その社長の思いとかこだわり価値をしっかりと、幹部がね、その下の社員たちにこういうこだわりがうちはあるんだ、社長は持ってるんだってことを伝えていけるってことですよね。と同時に社員の声も引き出して、みんなの声も引き出して社員に、社長に伝えていける、その間になってくれるような人があるとね、組織の中にあるとものすごい生かされていくと思いますよ。次に、山タイプ経営者として合わせ持つポイントとしては、現場レベルとの小さな課題やトラブルにも意識を向け、社員の声に耳を傾け調整していく能力。まあ、現場レベルのこと意外と見えてることも多いと思います、この経営者はね。ただそれ以上にこだわりでものを見ているっていうことが多いので、そういうことをちゃんと意識向ける以上に、何よりもね、調整していく、ちゃんと声を聞いて調整していく能力がこの山タイプ強いので、そういうことをできるようになっていくと組織に安心感が持てます、はい、じゃないと意思疎通ができてなかったり、安心感のない組織作りがちですからね。次に、組織として合わせ持つのは、マニュアルや、まあ、組織としてというか社員、そういう社員がいるとっていうかもことかもしれないけど、マニュアルや仕組みをコツコツ根気強く運営でき、現場の仕事を安定させる社員の力、まあ、これね、こういうタイプ、まあ、これはどのタイプにもいてくれると助かるとは思いますけど、特に林タイプはね、こういう社員がいてくれることで意思疎通とかもできやすくなったり、いろんな意味で安心感が整います。それでは次に、キータイプの経営者の4つのタイプを合わせ持った方がいいよっていう経営者と組織の良いところですね、見ていきます。まずは風タイプから学ぶべき、もしくは取り入れるべき、合わせ持つべきところは、経営者としては何としても目標を達成するという強い目標意識を持ち、スピーディーに判断決断実行できる能力。これはね、本当にこのタイプの経営者は優柔不断。それはなぜかというと、こだわりがない、もしくは目標に向かって絶対達成するんだっていうよりも、みんなが楽しかったらいいみたいなところに逃げちゃうところがあるんで、目標意識はもうやっぱりすごい大事ですから、しかも判断決断を優柔不断にせずにやっていく風タイプの良いところをしっかりと意識した方がいいです。次に、組織として合わせ持つのは、現場レベルで目標に向かって組織を引っ張っていくリーダーシップを持つ社員の力を引き出す。まあ、もう同じですよね。これの社員のこういうリーダーを合わせ持って、ちゃんとそういう人を登用していくっていうかね、そういう人の力を生かしていくことが大事です。次に、林タイプから学ぶべきこと。経営者や企業としての確固たる価値観を持ち、まあ、こだわりですね、計画的に根気強く価値創造を実現していく。これね、このタイプの感情とか共感とか気持ちとか、そっちが得意ですから、計画的にコツコツ根気強くがなかなかできない。でしかもしっかりとした価値観を持った上で、これがハイスタイプのこだわりと、何よりも継続的にコツコツ根気強くやり続ける計画性みたいなのは学ぶべきです。はい、組織としてはこだわりを持って長期的に商品やサービスの価値を磨き続けていくことができる社員を投与する。まあまあ、これとこれ一緒で裏返してもいいかな、こっちがこんな社員がいたらいいなっていうのもありますね。はい、まあ同じです。はい、次に、山タイプの経営者として合わせ持つかところね、確固たる価値観のもと、規律やルールを大切にして一貫性のある安定した組織運営ができる。どうしてもね、寄り添いと同時に感情に流されてしまいます。でもやっぱり引かなければならないルール、規律っていうのはありますから、そういうところはね、こういう山タイプはしっかりしてますからね、こういうところやっぱり大事ですよ。はい、で、やっぱりそれがあると 安心もありますからね。あれも許される、これも許されるじゃダメですもんね。組織としてどう汗持つか、これはマニュアルや仕組み作りを作ることが得意で、現場の作業や標準化、経験、まあ、これね、さっき出てきたとおりし、やっぱこういう社員がいると本当にね、組織が安定しやすいとは言えますからね。こういうタイプの社員を育てていくのがいいでしょうね。はい、それでは最後に山タイプの経営者見ていきますね。山タイプの経営者が合わせ持った方がいい、他のタイプから合わせ持った方がいいポイント、まずは風タイプから合わせ持つべきところ。経営者としては顧客ニーズに合わせて新しいことにチャレンジし、それを市場だけではなく組織内にも発信できる能力、まあとにかく新しいことにガンガンチャレンジするのが風ですから、新しいことにチャレンジしていくっていうことを取り入れる、もしくはただ新しいことにチャレンジするだけじゃなくて、そういうことをね、組織内にこういうことをやるんだということをしっかり伝えていくのもね、ちょっとね、分かってくれてるだろうと思いすぎなところがありますから、伝えていくことも大事ですね。あとは、組織として合わせ持つというところで言うと、現場レベルでリーダーシップを発揮し、新しいことにチャレンジしていく社員を登用する。まあ、これ結局ね、自分はどっしりと安定しながら守るべきものを守るけど、社員にはどんどんやらせていくっていうね、こういうふうになれれば、この経営者強いですよ。はい。次に林タイプ、経営者として合わせ持つポイントは、商品やサービスの価値を維持し続けることができるが、そこにより高く新しい価値を突き詰めていく能力。これね、山タイプの経営者、維持することとか守ることとかは得意なんですけど、やっぱりね、高めていくとかいうところがね、やっぱりこの林タイプのこだわりから学ぶべきですね。あと組織として合わせ持つのは、より高く新しい価値を高めていくために客観的で分析力があり、企画立案ができる社員の力、まずは新しい価値、新しいこととか価値を高めていくことに対して、すごくこの林タイプというのは客観的ですし、分析力がありますから、こういう能力がある人、ね、こういうコツコツというか、なんていうのかな、きめ細やかに価値を高めていくということを仮説検証していけるような人を、ね、そういう人の力を借りていくことが大事です。次に経営者として合わせ持つ、非タイプから経営者として合わせ持つところというと、顧客のニーズや組織運営の変化に応じて臨機応変に適応していくことができる能力。これね、本当に臨機応変苦手です。で、非タイプはね、いろんなことが起こっても結構組織をうまくコントロールしながら臨機応変にどんどん優柔、逆を返せば優柔不断なんですけど、臨機応変さを学べていくことですね。変化していく。変化が苦手。変化していく。で、次に、組織として合わせ持つポイントとしては、新しいことにチャレンジするときにおいて他のタイプの社員を巻き込んでくれる社員の力が必要。まあ、このタイプね、巻き込んでいくのもチームワーク型の同じチームワークですけど、こちらはどういうか安定で、こちらは巻き込みながら共感で巻き込んでいくんでね、そういう共感力で巻き込んでいくようなことができる社員を登用していくことは大事かもしれませんね。そういう人の力を借りということです。はい、ということで今回も経営者と組織で合わせ持つってことをお伝えしながらも、ちょっとね、厳しめなことも言っちゃったかもしれませんが、そこのところはご容赦ください。はい、大事なことは、良くも悪くも、良いところも悪いところもあってもいいんです。まずはあなたがあなたのタイプと他のタイプをよく理解して、合わせ持ったり取り入れて成熟していくことです。はい。まあ、あなた自身もそうですけど、組織としてもですけどね、実はね、組織の成熟度むちゃむちゃ大事なんです。組織の成熟度ってどういうことかっていうことになりますけど、結局ね、4つのタイプの力がバランスよく発揮されているかです。だから経営者として自分自身が4つを合わせます。これはね、言っても全部持つなんて無理です。自分の強いと弱いをしっかり把握して、強いところを生かし、弱いところ、もしくは鼻くそですね。はい。マイナス面をクリアできるだけ出さないようにコントロールする。そこでまずあって、プラス他のところで取り入れられることを入れたらいいんです。でもそれ以上に大事なのは、経営者だけがそういう強さするんじゃなくて、組織全体が強くなればいいんですよね。だから、4つのタイプがバランスよく発揮されれば、あとはそこのことを一人ずつを引き出していくことができれば、最強の分断組織は作れますから。初めにも言ったように、武田信玄には24将という本当にいろんな個性を持ったいろんな経営者タイプ、おそらく風林火山全員が揃ってたでしょうね。そういう社員じゃないわ、何ですか、家臣と 戦略にも風林火山を生かしながらやったから戦後最強の武将、まあ、まあ成果ってねって言われたし、風林火山4つのタイプをバランスよく組織や戦略に生かしたことで最強になったと思いますよ。はい、それでは本日の最後にね、おまけとしてですけど、経営者としての出道正明の4タイプ合わせ持つ成熟度っていうのを見ていきたいと思います。じゃん、これは僕が書いたんではありません。これはね、僕がいつも一緒に仕事している一番僕の側近みたいな一人がいるんですけれども、彼に聞きました。僕は一体君から見てどれぐらい他の力を合わせ持ってるのって聞いたら、こういう、まあここは非ですから、まあ非もね、厳密にはほんまに全部発揮できてないかもしれないんで、もしかしたらこれもこう小さいかもしれませんけど、非はまあベースなんでこうやってますね。風タイプ結構ありますよね、デミスさん強引ですし、なんかもうニーズとかにむっちゃうるさいしって。でこの頃 もう一緒に仕事してもこだわりが多すぎてちょっとうるさいぐらいですからそういうところも結構ありますけど、でもこっちの方が大きいですね。山タイプあんまりないですよね。たまに山タイプの社員みたいなことを大切にせえっておっしゃってますけど、あまりちゃんと見てへんのちゃいますかみたいな、なんか結構いろいろ言われましたけど、でもね、意識はできて出してあるじゃないですかとか、まあね、本来こんな経営診断を作ってる僕やったらこれもこれもってなってなあかんわけですけど、こんなもんですよ。まあ実際どうかは分かりませんよ。そのたった一人の僕 の一緒にやってきた仲間はこう言ったっていうことですけどね。でもやっぱり自分で思ってるよりも人から見えてるっていうのはより正確かもしれませんよ。僕は実際問題はこれもこれもこれも思ってましたけどね評価は意外と厳しかったです。はい、次に組織として、君か、これも同じくその彼から聞いたんですけど、組織としてうちの会社ヒューマンフォーラムは4タイプをどれぐらい合わせ持ってると見える？まあ、社員の数とかだけではなくて、そのタイプの力がものすごく大きいとかね、そういう社員が多いとか、まあ、いろいろそんな全体的な見ながら、やっぱりね、非タイプはずっと流れ、僕が非タイプ中心でやってきたから、やっぱここ、すごく人と人とのつながりを大切にするとか、関わることを大切にするということ、対話を大切にするとか、もうずっとこれは企業文化になるぐらいやってきたので、やっぱりでっかいですね。あとね、アパレルで、本当にトレンドが、シーズンよりももっと早いタイミングで回りながら、すごい多くの顧客ニーズに応えるようなマーケットインバリバリでやってきましたから、やっぱり風タイプも強い、この2つは強いように見えますと。でやっぱりこのちょっとこだわりが強い人の力はあまり活かせていないんじゃないですか、もしくはまだ弱いんじゃないですか。で山タイプはね、ちょっと前まで弱かったように見えますけど、この頃はね、こういうふうにコツコツ安定的にやってくれるような社員の力も徐々に発揮されつつありますよね、みたいな感じで、今現在はこういうふうに。だから僕も実際問題、こういう社内にはこいだけを生かせてるわけじゃないんですよ。ね、まあ偉そうに言ってますけど、僕もうちの会社もまだまだです。だからあなたもね、まずは自分がどれぐらいなのか、あなたのタイプと、あなたの組織のタイプを理解した上で、そのご自身のね、と組織の成熟度を、まあ、それが分かってないと上げるも下げるもないですかね、分かった上で成熟度をご自身と経営者としてね、それと組織としての成熟度を上げていただけますことを願ってます。以上で風林火山4つのタイプを合わせ持つ終わりにします。明日はね、より具体的に風林火山4つのタイプ別に、それを組織や社員一人一人にこういうふうに使ったら社員がやる気になったり力を生かせますよっていう方法を、まあ、簡単にですけど お伝えしたいと思っています。お楽しみに。ありがとうございます。